はい、ということで、お便り会でございます、はい、今回もお便りたくさんいただいております。まあちょっと前回に引き続きみたいなのがね1個あったんで、それから読んでいこうかなと思っております。
はい、お願いします。
戦国時代から続く呪いの話を聞いてというタイトルでいただきました、うん、林さん、林さんの奥様、岸本様、サボン教の皆様、こんばんはと。
いやいや、教団でやってないから別に、教団放送じゃないからこれ、
サボン教が一番トップに来てる感じにしますけど、
ね、怖いっすわ。
ゆうやんと申します。
はい、
今回の戦国時代から続く呪いの話を聞いて驚いたことがあります。
何でしょう。
母から昔聞いた話ではありますが、私が生まれた際に生命判断で有名な占い師に名前を占ってもらった際、
うん、
占い師から戦国時代で多くの人間を殺しているから恨みを持った人間がたくさんついている、
同じじゃん、
どんな名前をつけたとしても今の名字がついている限り20歳までに死ぬ、と言われていたと、
うん、
今回の投稿者さんがお話していた話とほとんど同じようなことを、ね、小さい頃に聞かされていたので、うちと一緒や共感して嬉しくなってしまいました、はい、
本当にね。
そしてさらにびっくりだったのが、早瀬様が言っていた人間武骨こと、森長吉が私の先祖と言われているその人だったので、
うん、
これは投稿せねばと思い、拙くはありますがメールを送らせていただきました。
マジで。
私は2歳になる前に父が不倫相手との間に子供ができてしまったため、
うん、
離婚をしてしまい、その後一度も父には会ったことがないので、
うん、
どこまでが本当のことなのかは確認が取れないのですが、はい、ちなみに名字は森の本家という由来から森本という名前でした。
うん、
他にも高校の時に体験した心霊体験などもあるので、機会があればメールさせていただければと思いますという、はい、ね、前回だったかな、前回のお便り会の時に、
う
ん、戦国時代から、まあ、続く呪いみたいなので、うん、ね、あなたの家系にはそういう戦国時代の呪いがあるから、はい、若くして死んでしまっているみたいなことを言ってたんですね、はいはい、それも確か20歳ぐらいだったよね、
うん、
だから全く同じことですよね、これ。
そうそう、
こんなにリンクすることあんのかな。
ね、しかも森長吉の、
てかだから戦国時代の恨みを持ってる人って二十歳までに死ぬの、うん、じゃあ
みたいですね。
なんだろうねこれ、
うん、
不思議。
別にあの二十歳ってなんかその特別な年齢ではないから、
成人とかじゃないから、しかもその当時だったらまたちょっと変わってくるもんね、
う
ん、成人
って言うともう10代前半ですから、
ね、なんでそこ二十歳なんだろう、
二十歳なんででしょうね、
うん、
うん、
で、まあ、ついでにじゃないですけど、
うん、
たまたま、先祖祖先が森長吉の、
うん、
系列だということらしいですよ。
餌垂らしてみるもんだな。こんな大物釣れると思わなかったわ。
ねえ、でもうちゃんとちゃんとというか、
うん、
で森の本家っていうので森本っていう父方の方なのかな、だから、
うん、
だからまあ今は詳しくは聞けないらしいんですけど、
うんうん、
まあまあぽいっちゃぽいよね。
すごいですね、
うん、
面白い、
なるほどなーと思って、面白い話でした、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、岸本様、林様、林さんの奥様、はじめまして、純芽と申します。
純芽さん、ありがとうございます、うん、
純粋なる女と書いて純芽、純粋の純ね、
はいはいはい、
はい、いつも YouTube ポッドキャストともにとても楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
特に岸本さんのパチンコ店でアルバイトしていた時のお話と林さんの前世のお話がとても大好きですという、今回私が以前体験した気持ち悪くて不思議なエピソードをお話しさせていただきたくメールいたしました、
うん、はい、
こういったメールをすること自体初めてなのでとても緊張しております、うまく伝わるか分かりませんがご一読いただければ幸いですと、
はい、
まだ二十歳前後の頃、私は田舎というほどではありませんが落ち着いた住宅街で実家暮らしをしていました、
はい、
その頃は学生で放課後は毎日のように終電までアルバイトをしていました、
うん、
ある冬の夜、私はいつものようにアルバイトを終えて終電に乗り地元の駅で下車しました、
うん、
するとホームで私をぼーっと見つめる30代くらいの男性があまりにもじとっとした目つきで見つめてくるので気持ち悪く感じたのですが、 話しかけてくるわけでも近づいてくるわけでもなかったので、気になりつつも改札を出て駅に停めてあった自転車に乗り、近くのスーパーへ立ち寄りました、
うん、
スーパーで買い物をしてレジで商品をレジ打ちしてもらっている時、ふと前方を見るとレジを 3,4 列隔てて売り場からじっとこちらを見つめる先ほどの男性
が、うわ
やだ、うわ気持ち悪いな、と私は急いでスーパーを出て、
うん、
自転車に乗りいつもよりスピードを出して自宅へ向かいました、
うん、
自宅までは1キロほどあり、途中後ろを振り返りましたが先ほどの男性の姿は見えず、
うん、
少しほっとして自宅前の、坂に差し掛かり、うん、自転車を降りた瞬間、
うん、
お茶しませんか、振り返ると先ほどの男性、
どうやって、
その時男性の顔が青白く、
うん、
真冬にもかかわらず T シャツ1枚、
うん、
自転車や車にも乗っておらず息も切れた様子もないことに気がついてしまい、うん、急にめちゃくちゃ怖くなりパニックになり無言で自転車を爆走させ逃亡、
うん、
その後は男性が追いかけてくることもなく父に電話して迎えに来てもらい事なきを得ました。その直後は瞬間移動おじさんにナンパされたとネタにしていましたが、うん、よくよく考えるとあれは亡くなった方だったのでは、
うん、
と読んでいただきありがとうございました。これ以外にもちょこちょこと気持ち悪い体験や不思議な体験をしているのでご迷惑でなければメールさせていただければと思います、
はい、
これからもずっと応援してますということでいただきました、
はい、
非常に気持ち悪いですね、
うん、瞬間移動おじさん、
うん、なんですかねこれ、
うん、僕は瞬間移動おじさんではないと思いますね。
ほう、
僕はあの自転車のトランスフォーマーおじさんやと思いますね。
どういうことですか。
要は、
はい、
瞬間移動をしてついてきたんじゃなく、あなたがまたがって乗ってきたその自転車がおじさんだったんじゃないですかね、
うん、どういうことですか。
いやだから
はい、
初めてですこんなに聞き返されたの。あなただけですよ。
いや、
分からない人
だな。あなただけですよって初めて言った言葉でしょそれ。
トランスフォーマーですよ。だからそのおじさんが自転車のトランスフォーマーの人型なわけですよ、は
いはい、
そのおじさんがトランスフォーマーしたらまた自転車になるわけですよ、
はいはい、
こう考えれば、
はい、
どこにでもそのおじさんがついてきたっていうのは、
うん、
説明つきますよね。はい、解決。
いやいや、まあ無理やり解決しちゃってる感じなんで、まあまあもう深くは突っ込まないですけど、
だからその自転車危ないと思いますよ、おじさんなんで。うん、
でもだとしたらもっと常に出てくるよね多分ね、今後もね。
だから怖がらせてしまったというので
出づ
らくなってるんじゃないですかね。自重してるの、
うん、なるほどね、
でも本当はどうやと思います。
いやいや、もういいよ、そのくだりなかったことにすんなよ全部。いや
ね、
でもこの、
うん、
真冬に T シャツ1枚っていうのがね、うん、僕すごい怖いなって思ったんですよ、うんうん、その僕この間だからそのあれだったんですよね、
うん、
急にあの僕の歌聴いてくれませんか、あのおじさんも、
うん、
あのマスクしてなかったんですよ
このコロナ禍
このご時世、
うん、
っていう人が無言で近づいてくるとやっぱなんかね、うん、違和感感じるんですよね。
あ、そうね、何かが足りない、
何かがおかしいっていうのが、う
ん、気がつかない、
一瞬分かんないんだけど、うん、でそういう人が近づいてくる時の恐怖感ってなんかね、うん、あるんですよね。
真冬で半袖のおじさんってでもいますよね。
いる、そんなに
いますよ。
いる、
うん、街歩いてたらいますけどね。
怖って思うな、これの、う
ん、でも息も切らしてないっていうのがね、自転車で1キロぐらい漕いでんのに、
うん、なんかね、
それにも追いつけてて、なおかつ息も切らしてないっていうのはやっぱおかしいから、うん、
なんだろう ね、これ非常に嫌な体験だなと思いましたね、うん、
ありがとうございま す。
これ読むかな、ちょっとまあ読むかじゃ、
はい
はい、いきます、
はい、
岸本さん、林さん、こんばんは。
こんばんは。
謎の格闘家です
。お、久しぶりじゃない。
うん、
うん、
前回は林さんを褒めるお便りを読んでいただきありがとうございます。
思い出した、思い出した。
覚えてます、
覚えてます、覚えてます。
あれですよ、あの、うん、お金貸す貸さないの話ですよ、うん、
は
い
は
い、
僕は岸本さんに貸すけれども、うん、岸本さんは僕に貸してくんないんじゃないかなって悲しい目してたやつね、
うん、で空のグラスを煽ったっていう、
はいはいはいはい、
すごい悲しい話でしたけど、
入ってないのにね、
今回は
何だろう、
岸本褒め王にも挑戦させてください、
いいじゃん、 聞きたい聞きたい。
世界で一番ホットな岸本というタイトルでいただきました、
うん、はい。
以前風俗の受付で名前を記入を求められ、名前の記入を求められた際に、
うん、
とっさに偽名が思い浮かばず、
うん、
口から出た名前が岸本さんだったことから、
うん、
それ以降お店に行くときには岸本誠を名乗り続けているのですが、本当こいつ許さんぞ。
ついに
、うん、プッシュボーイズを知るジョーとの接触に成功しました。
成功？どっちの意味？どっちものか。
どっちもだと思うけど、うん、コングラチュレーション。
はい。
なぜそんな話になったかというと、うん、
確かに気になる。
プレイの合間の雑談で、
うん、
休みの日は何してるの？
うん、話すな。
ずっと YouTube 見てる。
曖昧に出すな、ジョーと。
どんなの見るの、
はいはい、
からの流れで都市ボーイズが現れました。
嬉しい。
コングラチュレーション。
やかましいよ。誰やね。
奥さんストーカーとかやばいよね、早瀬。お守りとか呪いとかやばいよね、早瀬。
嬉しい。
私はジョーが会話に夢中になり、
うん、
プレイがおろそかになるのをたしなめつつ、早瀬さんにばかりフォーカスが当たることに疑問を感じます。
ええ子やん。
先ほどから岸本さんの名前、
うん、
さらには遠く内容すら触れられません、
うん、
あれもう一人いるじゃん、名前なんだっけ、
うん、
私はわざとわからないふりをして、
うん、
岸本さんの名を引き出します。
おお、いいじゃん。
なんでそんなすんだ
よ。いいじゃんいいじゃん。
答えを言うのは簡単です、
はいはい、
ですが岸本さんがそれを良しとするでしょうか、
うん、
いな、岸本さんのプライドが許しません。
そうなんか
勝手なことを言ってるの、うん、私はさらに情報を開示します、
うん、
ほらメガネかけた、
うん、
ほら顎ひげ生やした、
うんうん、
ほらもっと乳首コリコリして、その後
うう
プレイの最中に言ってるなこいつ、うん、その後どんな熱いヒントを与えても彼女の口から岸さんの名を引き出すことはできませんでした、
うんうん、岸さんって言った。もう覚え間違えてんじゃん、そもそも。
以上がドンマイ岸本です、
は
いはい、
あ
ここからは彼女の口から面白い話が聞けたのでその話を。
何二部構成したの。
イマジナリーフレンドという言葉は耳にしたことがあります、
うん、
ですがその彼女にはイマジナリーフレンドならぬイマジナリー泥棒猫がいるというのです。
どういうこと。
男性とお付き合いすると決まって現れる空想上の浮気相手、
うん、
どんなに信用し愛した相手でも必ず現れ、
うん、
たとえ今電話をしている時でもその会話を彼氏のそばで葵という名前の女が聞き耳を立てている、
うん、
ビジュアルもはっきりとしていて黒髪の美しい女、
うん、
何人もの男性と付き合ってきたが必ず葵に邪魔をされ最後は男の浮気を疑って罵って別れてしまう。
へ
ー。頭では葵は存在しないと分かっているのに、
うん、
同じことを繰り返してしまう、
うん、
かわいそうなことに彼女は今でも葵から逃れられずにいると話してくれました。さらに彼女を周りには近しい感覚を持つ人が複数人いたこと、
うん、
その全てが性風俗で働く女性だったこと、
うん、
果たしてそれは性にまつわる仕事が葵の作り出す要因になっているのか、
うん、
元より葵を作り出す精神を持つ人間が性にまつわる仕事に引き寄せられるのか、そんな疑問は快楽の熱い車輪に巻き込まれ梅雨と消えていくのでした。
うせえ。
長文乱舞失礼しました、うん、実はこの他にもいくつか不思議な体験をしておりまして、
うん、
肩から生えている毛を抜いたら油田が出た話
は、
ヤンキーと喧嘩になり大怪我を負ったが核が無事だったため完全体となった話、夕飯に出た人魚の味が思っていたよりずっと淡白だったなど、機会があればまたお便りさせてくださいということでいただきました。ね、
謎の今回は全然面白くない
謎の格闘家さんね、うん、長文にわたって、うん、岸本褒め会ということで、ね、うん、挑戦していただいたんですけども、うん、全くもってまず褒められてないですし、
まあね、
まず最初に即やめてほしいことは、うん、岸本誠を名乗って風俗行くのマジでやめてください、ね、
やめてほしいですね、
非常に不愉快ですから。
岸本誠って調べたらどっかの学者と岸本と風俗行ってる男が出てくるんだ。
出てこねえよ。そっちは
、うん、はいはい。
なんでね、ただまああれですよ、
うん、
もう風俗業界にも都市ボーイズのなんかちょっと知れ渡っているらしいので、
まあ、都市ボーイズというか早瀬がね
はあ、まあまあ確かにそうです
ね。僕ね、
ここに関しては
そうです。マジで風俗嬢に人気あるんですよ。
そうなんだ、
うん、他にも聞いたもん。
どういう統計やそれ。
こんなに純な人間いないっつって。めっちゃ褒められるんだから。
ああ、そういうことなんだ。
風俗、ちょっと狂ってるじゃん。風俗嬢の方も恋愛観みたいな。
そっか、なるほどな、うん。確かにそれはあるかもね。
うん、だから、何しても一途で愛してくれるって思うのか、うんうん、もうすんごい褒められる。
あのね、束縛したいとか束縛されたいっていう子が多いんですよね。うんうん、
はいはい、
僕の経験上ですけど。うん、だからそういうちょっと極端な方が多分刺さるんだね、
うん、ねえ、
それはあるわ多分。
でもごめんなさい、僕は奥さんしか見てないんだ。諦めてよね。
イマジナリー泥棒猫、
それ面白
い、ね、出てくるかもしれないですけど、
ね、葵ちゃんね、
葵ちゃん、
うん、面白いですねその話。
これでも他の子でいるって言ってたじゃん、
うん、言
ってた。他の子も葵だったら怖いなって思った。
ああ確かにね、
同じ、
うんうん、空想妄想の同じだったらね、
同じ空想の女だったら嫌だなって思ったね。すごい話になるな、うん、それって思って。
あの確かに
ディスマンみたいじゃん、
うん、面白い、ね、面白い、すごいね。
ちょっとそこを
見た目も一緒と
か、ね、聞いてみたいな、うん
うん、
っていう、ね、
はい、
まあ、ちょっと謎の格闘家さんの久しぶりのお便りでございました。
最後の何なんですか、3つぐらいなんかよくわかんないの続いたやつ。
あ、これは多分あれですね、だからあのふざけてきてますね。
あ、
最近あれじゃないですか、終わりに
うんうん、
もったいぶるみたいなのがちょっとあるから。
あ、それの話をその人はなんか変なことしたんだ。そこそこ。
その人はっていうのやめろ。あ、まあそういうね。
と、うん、いうことね。
なんかそういう流れをちょっと組んできたんだね、多分。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
次はね、これ行こうかな。はい。ナルクさんかな。
うん、
はい。
ナルクさん、ありがとうございます。
岸野さん、林さん、奥様こんにちは。
こんにちは。
ナルクと申します、
はい、
毎日楽しく YouTube 拝見しております、
はい、
いつも面白いお話ありがとうございます。
こちらこそ。
初めての投稿なのでドキドキしながら書いています、
はい、
今回は私が過去に聞いて面白いと思った話を投稿させていただきます、
うん、
それは中学校の授業で理科の先生から聞いた体験だです。お話の内容はオカルトとも怪談とも違いますが、聞く人によっては恐怖を感じると思います、
うん、
ところどころうろ覚えですが、時間ある際に読んでいただければ幸いですと、当時小学生だったん当時小学生だった先生が夏休みに田舎へ泊まりに行って、近くの同じ年頃の子供たちと毎日野山で遊んでいた時のお話、
はい、
大自然の中原っぱを駆け回ったり山から流れる湧き水を飲んだりして過ごしていたそうです、
うん、
ある日みんなで夜に肝試しをしようという話になりました、
はい、
歩くコースは一人ずつ順番に山を登り、山にあるお墓を通って引き返して降りてこようと決めたのですが、
学校の階段みたいなことやってるね。
あ、そう、
学校の階段の映画の中でもありましたよね、うんうん、そんなことね。
誰かがズルをしてお墓を通らないで戻ってくることも考えられるので、
うん、
お墓があるお寺のご住職に相談しに行きました、
うんうん、
そうしたらご住職が墓の古い外場を抜いてもいいよと、どうせ回収するから、
うん、
とおっしゃるので、お墓を通ってきた証として外場を一つ取って戻ってくるというルールになりました。
いいんだ外場抜いても
ね。結構そんなんするんだと思ったけどね。
人がだって金払って刺したやつでしょ、ね、うん、
まあなんか捨てるやつとかなのかな、
分
かんないけど、
うん、
肝試し決行の夜、みんなで山のふもとに集まって一人ずつ山へ登っていきます。先生の順番になり山道を登りお墓へたどり着くと、早速古い外場を引き抜こうとしました、はい、しかしなかなか力を入れても抜けそうにないのです、
うん、
どうしても抜かないといけないルールなので、思いっきり力を入れて踏ん張った瞬間、やっとストバを引き抜くことができたのですが、
うん、
同時に片足がズボッと地面に埋まってしまいました、
うん、
足にはなんだかよくわからない気持ちの悪いぬちゃぬちゃした感覚と生臭い匂いが漂っています。驚いてわけもわからずパニックになった先生は外場を持って急いで来た道を駆け下りました、
うん、
麓で待っていたみんなは戻ってきた先生のただならぬ様子に怯えて一斉に家まで逃げ帰ったそうです。まあね、怖いよね。
わかるわかる、でもね、うん、
パニックのやつが来るとね、うん、翌日お寺へ行って先生がお墓で体験したことをご住職に話しました。 それを聞いたご住職はこう言いました。お前貫いただろう。当時のお墓は土葬でご遺体が埋まっていました。つまり昨夜外場を引き抜こうと踏ん張った時に足が埋まっていた棺桶を貫いてしまったらしいのです、うん、ここだけでもすごい話なのですが、ここまで語っていた先生がさらに話を続けます。そういえば先生が飲んだ湧き水、あれはどこを通って流れ出ていたものなのでしょう。水は山のお墓も通り、土の中の動物の死骸にも触れ、ミネラルなどを含んで流れていく。それを生きているものが口にする。自然というのはそうやって物質が回っているんだよ、
うん、
と静まり返る教室。クラスの全生徒が先生の話を真剣に聞いていました、
うん、
さらに先生が付け加えます。そういう話を聞いて感動するのが理系で、気持ち悪いと思うのが文系、
うん、
確かに理系の私はお話を聞いて最後の物質云々の下りで純粋な感動を覚え、素敵、うん、とさえ思いました、
うん、
一方お友達を見ると体を震わせ明らかに気持ち悪がっていました。先生はこの一覧の話を他のクラスでも授業で話しているらしく、昼食前に話せば生徒がお昼ご飯を食べられなくなるとおっしゃっていましたが、うん、それは本当の話か分かりません。私がもし湧き水を見ることがあるなら今回の先生のお話を思い出すでしょう。しかし私はどんなに澄んだ湧き水でも飲もうとは思いません。雑菌の方が怖いです。以上先生の体験談は終わりですと、ここまでお読みいただきありがとうございます。21ブリッジの特集を、楽しみしております
というふうに
いただきました、
はい、
ちょっと ね、まあいろんな要素がありましたけども、うん、まあ、そもそも理科の先生が昔体験して肝試しで、まあ死体が入っている棺桶を、うん、
踏み抜いてしまった
っていう感じだよね、うんう
ん、小学生の時はね、
うん、
はいはい。
でまあまあそれの体験を学校の子たちにいつも話すと、うん、でその話す内容がその湧き水が死体とかをこう通って、
うん、
来てるんだよと、
うん、
でそれを生きてる人が口にするっていうことが自然の流れなんだよっていうことを言うと、
うん、
理系は感動するけど文系は気持ち悪かった、
うんうん、そうなんだ。
これなんでだろうと思ったね、うん、
僕はすっごいいい話だなと思った、うん、
循環みたいなこと、
うん、
生命の循環みたいなことを考えた
ら、すごいいい話だなと思ったけどね。
理系じゃん。
はい理系みたいですねどっちかなと思ってましたけど理系でした。
へえ、うん。
岸本さんは？
俺何も思わなかったんです。
じゃあ、あなたサイコパスです。ただのあなた何も感じない
人です。へーって思ったっていうぐらい、う
ん、あなたはイカレです。
感動はしないし、
イカレ野郎です。
気持ち悪いとまでも思わないっていうか、うん、素敵って思うんだ。
あなたは何も見たり聞いたりするな何も感じないんだから意味ないんだよ。
へーとは思うけどね、うん、そっちの方が気になったから、なんで理系が素敵って思うのかっていうのと、
うん、
文系が気持ち悪がるのかが気になる。
うん、まあね、
そっちの方がそうだな、
うん、
へーと思った。
でもいましたよね、その小学校の先生で、
うん、
すごい怖い話してくる人、そういう系の心霊系じゃなくて
体験談系でしょ。
体験談の話、
なんかやばい、
うん、
でも生物系そういうのって、人コア？
うちは人コアでした
うちはっていうかその人はでしょ。
歴史の先生、あ、その人だけです。僕でも聞いたのは、
あ、そうなんだ。
歴史の先生で面白い人がいて、今学校の校長先生するぐらい偉くなったんですけど、その人は結構怖い話をしていて、
うん、
この話を聞いてね、君らは学生時代、今は忘れてると思うけど、大人になってから、そういうあの先生あんな怖い話だなって思い出すはずだよって言われた通りに、僕やっぱり二十歳超えてから思い出したもんね。
すごくない？でもそれ覚えてるって、うん、そのみんな覚えてるような感じなのかな。
俺に聞くなよ。
いや、あの
確認できない。
それぐらいインパクトある話な
の。その人がしてた話は、
うん、
ね、スケートで結構岡山って有名なんですよ。
スケート、
うん、
アイススケート、あ
ー有名なんですよね、
はは、
岡山市って、
はいはいはい、
っていうのも夏場だけじゃなく、
うん、
冬場とか、
うん、
まあ、年中ずっとスケートリンクがあるところっていうのが、
うん、
47都道府県で少ないんですよ。
なんもないけどね、うん、確かに。
で岡山ってあるんですね。
へ、
だから、うん、高橋大輔とかすごい人が輩出されてるんだけども、
うん、なんでだろうね、
うん、で、まあ、その結構有名なアイススケート場でその先生がスケートやってたんですって、
うん、
ふーって滑ってたら目の前の人がすごい転び方したんですって。
ステーンと
ステーンと、うん、それがお尻からじゃなくて頭から落ちたんですって、
うん、
で
まあ言うよねそういう人も、うん、
でゴチンじゃなくて本当に分かりやすくぐしゃって言ったんですって、
うん、
え何やろと思ったら、
うん、
スケートリンクにどんどん血がうわーって広がってって、うんうん、で自分のアイススケートの刃があるじゃない、
うん、
それが
グレードのやつ
もうあのアイスのスケートの上と触れ合ってるとこあるじゃない、
うん、
そこに血がふーっと入ってきてそこが分かれるんですって歯に刺さってスーッと分かれて感覚も自分で見ててあこれ
映画のワンシーンみたいだな
多分死んだって思うんですって、
うん
まあ、こんな血出てるし、
ねうんうん、普通に
その時にその先生はなんか分かんないけどやっぱ人の死んだところを見たことないから、
うん
瞬間 ね、
うん、
その寿命とかじゃなくて障害、ねうん、頭にガーンと害を受けて死んだのって見たことないから、うんはい、興味に変わっちゃって、頭ちょっと見てみたいなと思ったんですって、
うんうん、
で
どうなってんの
か覗き込んだら、
うん、
脳みそで出て
うわーやば
ちょろっと出てて、うん、脳みそってこんな綺麗なんだって思ったって話してた
綺麗って思ったって終わるんだ、
う
ん、
すごいピンクで綺麗って思ったってっていう話をこれ聞いて、
うん、
どういい話だなって思う人は理系だし気持ち悪いって思った人は文系なんじゃないですかじゃあ
なんだろうなその、うん、それはどのタイミングでそんな話するんだろうと思って
それは普通にその歴史の話してる時例えば
関係ないよね、うん、だってその
近代国家の成り立ちとか話してる時に、
うん、いやスケートの話の流れとかならあるかなって思ってるけど、うん、ないよね歴史の仕事で政策
とかニューディール政策とか話してる時に、
うん、いや
あのアイススケート場っつうのは怖いんだよ君らって近くにも大きいアイスリンクあるけれども滑りに行ったりした時には気をつけろよというのもねって言ってもう喋り慣れてんのよ
喋、うん、りたくしょうがないんだよ それ
何回も聞いたもんそれ
へ
え、うん、覚えてたね
みんなどういう反応するの
うえーって言ってる
やっぱそうなんだ、うん、
そりゃそうよそう脳みその話するんだもんね小学生ですしね、うん、
それを見たくてずっとやってんだろうなそのおじさんは、うん、
その時はうえーと思ったけど、
うん、
今思うといい話だなって思うよ
そんないい話なんそれ
いや自分もし自分だったらばどうするかなって思う
どの時点でその覗き込むかってこと？そう、
覗き込むか込まないか。俺覗き込むと思うんですよね。
ああ、とりあえずなんかあれじゃないの？人を助けようとするってことじゃない？
大声を上げると思うんだけども、
うん、
うわーうわーわーって見ると思う。うん、
見るかな。
完全に死んだってわかるんですって、もう。
てか実際死んでたんだ、
ね。亡くなった。
やっぱそうだよね。
完全に亡くなったと思ったから。先生はもう助けるとかじゃなくなったって言ったもう一瞬で分かったって
言
って
ました、ね、直視してる感じだった、
うん、そうでもどんな滑り方したらさ
てかそうそこ
後ろに転んで
そんななるって思った
頭ぶつけて頭蓋骨割れて脳みそ出るってもうそれすらも本当かどうか分かんないけど、うん、当時の僕は怖かったし確かに生で見たっていうのでリアル感があって先生嘘つくわけないって思ってたから、うん、すごい怖くって親に話したの覚えてるな
でも嘘だったとしても相当ディティールが細かいから、
う
ん、
そう
結構いい話だよねその
血液が歯を通っていったっていうのはね
うん、うん、すごい想像できるもん、
うん、すごい散っていったって言ってたもんみんなもううわーって
怖がってああ逃げるんだみんな
逃げるって言ってたうわーってなって
そっか逃げるかな
でもしかもスケートリンクってのは子供が多かったから、
うん、
子供がちりちり逃げてってでスタッフさんが警察じゃないわあの救急車
結構さそうだね、うん、その歌舞伎町が喧嘩とかすげえあるから、うん
はいね、
血だらけになってるやつとか結構いるんだけど
いるいる
一定の距離を保って人って集まるよねやっぱ
あ分かる分かる
ずっとその、うん、倒れてる人とかも、
うん、
いっぱい周り見てんだけど、うん、あるラインから全く入ってこなくなる ね、 ね
ちょっと離れて携帯電話いじるふりしてみるよね
うん、
うん
やっぱそっか踏み込んでそこまで見に行く人って相当レアなのかな、う
ん、逃げるんじゃない
うん、
うん、
かな
怖いまあ昔は携帯なんてない
ないよねし
写真撮るとかないけれども、
うん、
なんか
叫
ん
でヘルメットぐらいしとけよって思うからね
あまあね叫んで逃げていったって言ってたな
うん、うん、なんかあれだねその先生も今更こんな話されると思ってないだろうね
しかも結構偉いからね今
あそっか今もいるのか現役
でもうね辞めたって言ってた
あ、やめてんだ、
うん、年齢も年齢だから。 でも最後は結構その教育委員長ぐらいまで選ばれてて、その地区の結構偉い人でしたよ。
じゃあその話がね、うん、聞いたんだろうね。
聞くか。それが決め手ですと並んだろ。
昇進の時とかもしたんだろうね、うん、その話。
そらいい話だ。覗くんだったらば人柄良さそうですね。それでは昇進させましょうってならないでしょ。
理系の人が昇進させた、
うん、感動した
っつって。いい話だった。
いい話って、うん、はい、かもしれない。
ということで、まあちょっといろいろまたいただきましたけども、
はい、
まあだいぶジャンルがバラバラになってきましたね。うんうん、
でもここに来てなんかちょっと、昔から送ってきてくれてる謎の格闘家さんとかも出てきて、うんうん、面白かった今回は。
ちょくちょく送っていただけるんでね。
う
ん、
やっぱ面白いですね、謎格は。
まあ、文章が上手い人は面白いね。
上手いね、うん。ちゃんと構成ができてるから、まあ、みんなできてるんですけど、謎格は特別上手いな、なんか、う
ん。なんかでもあれですね。みんな初めてですっていうのを読むと、
うん、
ドキドキで。あの、
うん、
なんかハラハラドキドキしますみたいなのすごい多いのよ。
いや、それはあるでしょ、そりゃ。
やっぱそうなんだなと思ってね。
まあ、人の心分かんないから、岸本さんは。
いや、なんか、うん、その
だってあれじゃん、
初々しくていいなって思う。
目の前でさ、上級生にボコボコにされてる同級生見ながら、この子はなんで泣いてるんだろうって見てたんでしょ。
いやいや、
どうしたのって言って、痛いから泣いてんだよ、悔しくて泣いてんだよって、ふーん、そうなんだ、その感情面白いって言って、
いやいや、ボコボコにされる理由があったんだなって思って見てたよ。何したんだろうなって、うん、
面白い
面白いと思って、まあそういう現象があるんだなって思った、うん、
ね、はい、現象って
っていう、ことでございました、はい、皆さん、まあどしどしまだまだあると思いますんで、
はい、
送ってください、はい、
お願いします。
ちょっとしたお知らせがいくつかあります、
はい、お願いします。
まず、
うん、
私の方から4月16日にですね、
はい、
穂積明幸さんという怪事件ライターの方と、ロフトでイベントをやりました。
はい、
で、やったんですけれども、そのアーカイブがちょっと残ると思いますので、うんうん、そちらの方を、まあ、しばらくの間ご購入できるということでございますので、
はい、
ぜひちょっと間に合わなかったとか生配信見れなかったという方はそちら、うん、ちょっと見ていただければと思います。
4月の30までですか、16日開催ですよね。
そうですね。
じゃあ2週間だから30日までだ
かな、うん、分かんない、ちょ、それに合わせてるか分かんないけど、
じゃないですか、多分30日までですよね、うん、うん、
多分そういう感じ で、 ますん で、 でちょっと今回ね、うん、あれだったんですよ、お客さん入れるって言ってたんですけど、入れらんないということなので、皆さん同じ条件という感じになっちゃいましたけど、
はい、配信のみということですよね。
ね、ちょっと申し訳ないんで、席取れたけど、
うん、
ダメになっちゃったという方は、うん、なんか僕らの他のイベントの時とか言っていただければ、うん、なんか持ってたらあげますね、ステッカーとか。
ああ、はいはい
はい、はい、なんかちょっと申し訳ないんで。
確かにね、申し訳ない、まあ、はい、僕はでも全然関係ないんで許しませんけどね、ステッカーあげることに関しては。
いやいやいや、俺が作ってたらいいだろうよ。
でも俺のもんでもあるだろうね。
コシコシして作ってんだよ俺が。
ほんだら俺に金銭いくらか出さんかい。
誰もお前あれでお金受け取ってねえんだからいいだろう
よ。いや、もういいと思いますよ本当にね。
なんか持ってたらっていう感じですけど ね、 それ別に常に用意してるわけじゃないです。
だからない時は帽子とか眼鏡とか。
そうそう、いやもう本当なんか適当に、うん、
身につけているもの、
あるもの、
上着とか、
リップクリームとか、なんかその辺適当にあげます。
僕のおすすめは自転車ですね、一番高いんで。なんか十何万したって言ってたんで、その自転車もらった
り。いや、選べるシステムじゃない
から、
俺が選ぶんだ、
う
ん、
大当たりが自転車ね、
うん、そう、
はいはい、
シールとかも何個かね持ってると思うんで、うんうん、その辺よろしければ、
そうですね、
言っていただければ、
はい、
あげます。
はい、
はい、
僕の方からは「グレポッドキャスト同盟」というイベントがございます。それがですね、さくら通信のさくらさん、そしてライスオンミーのホイップ坊やさん、そしてトシボーイズの林とですね、
うん、
3人でポッドキャスト同盟とやらせていただいたんですけれども、うん、
はい、
まあ、1人ですね、離脱者が出まして、
うん、
それがまあホイップさんですね。
まあそうでしょうね、
うん、そのまあそうでしょうね。もうポッドキャストやめて YouTube だけになりましたので、ポッドキャスト同盟ではないんじゃないかと、
うん、
なぜ抜けたのか、
うん、
並行してどちらも続ける手はなかったのかなど話し合ったりとか、
うん、
じゃあ抜けるにしても、
うん、
何か新たに我々はもうしなきゃいけないじゃないですか、
うん、
勝手に抜けるなんて許せないから、やっぱり
同盟ってなかなかね、そうそう、勝手には抜けづらいですよね、
うん、だから罰を与えようっていう、じゃあどういう罰を与えましょうかっていう話をいろいろ話し合うという、
うん、
なんかわけのわからない
僕からすると、うん、あの非常になんかいじめみたいな感じになって
るの、全然全然
なことないですよ。もうボッコボコにされてましたけどね。
ボッコボコにしましたもん。
いやいや。僕もあの、うん、どうせなるんだろうなと思ってたけど、はいはい、思ってたよりボコボコになってたから。う
ん、だからね、なんか見てる方もつぶやいてましたよね。なんか、うん、思ってた5倍ボコボコになってる。
いやそうそうそう。
うん、
僕途中からしか 見なかったんですけど。
ありがとうございます。
いやもうあのなかなか、うん。えぐいことになってましたね、はい、
でまあその動画を見ていただければ、まあ、ホイップさんが生きてその会場出られたのか、うん、それとも亡くなられたのかっていうのも確認できますので、
うんうん、そうね、
うん、それもチェックしていただければなと。それが9日だから23日までか
かな、
うん、23日までチケット販売しておりますので、はい、こちらも配信のみだったんですけど、うん、配信のみ残っております、はいはい、アーカイブ欄でね、はいはい、そちらもぜひぜひお願いいたします
ということで、
はい、
あと
映画か、
映画か、うん、はいはい、あともう一つありまして、はい、4月の24日ですね、土曜日、
はい、
21ブリッジという映画の、イベントが、
はい、
トシボーイズがちょっとトークショー付きの映画に出るという感じでございまして、うん、
はい、
それが、まあ、まだ席数残ってるみたいなので、
うん、
おそらく大丈夫かと思いますので、はい、ぜひ来れる方なんかはこちらもお願いいたします。お願いします。
映画見た後に我々のトークショーですからかなりお得になっておりますので、
2000円かな、うん、とかだよね確か。
だから僕らは200円です。
そうですね、うん、僕らのトークは200円で聞けると考えるんであれば、うん、これは格安でしょ。
しかも友人なんでしょ、
うん
うん、
そうね、お客さん入れて、そう、友人はもうなかなかないですからね、
うん、多分もうないですよ当分ね、
うん
うん、最後になっちゃうかもしれないけれども、
なんでまあとりあえず、細かいことはですね、はい、あの渋谷ヒューマックシネマさんの方に、
はい、
ホームページございますので見ていただければ多分わかるかと思います。
はい、お願いします。
はい、以上でいいですか。はい、はい、ということで、ね、我々ツイッターやっておりますなんだけど
、はいはい、
我々ツイッターやっておりまして、都市ボーイズで検索すると出てきます、はい、ぜひ最新情報はそちらでお願いいたします。あとブログで過去アーカイブなども聞けることになっております。
はい、
あとメールアドレスございます。都市ボーイズ0@gmail.com toshiboys0@ あれもわかんなくなった
toshiboys0
toshiboys0@gmail.com でございます。としぼいず0@gmail.com、 こちら、お便りあとご意見ご要望あとはお仕事ご依頼などぜひお願いします。お願いします。よろしいでしょうか。
はい、
はい、締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
でした。
ありがとうございました。